大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、いきなりザ・ピーナッツの恋のバカンスからいきましょうか。その後なんでこの曲をかけたか話したいと思います。ザ・ピーナッツで恋のバカンス。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日の一曲目は1963年のヒット曲です。ザ・ピーナッツで恋のバカンスを聴いてもらいました。なんで今日これかけたかというと、この恋のバカンス作曲が、宮川博さんで、作曲編曲ですね。それで作詞が岩谷時子さんなんですけども、実は今週、この岩谷時子さんの、名を冠した岩谷時子賞というのを、受賞しました。これ第14回になるんですけども、これ2010年にできた賞で、音楽や演劇界の麻生を担う人材やその向上発展に功績のあった人物団体に、授与をするということで、僕はこの中の特別賞というのをいただきました。今回 あのメインの賞は、佐田正史さんが取り、それから厚労省でイラストレーターの宇野明さんが、受賞してます。だから、僕佐田正史さんや宇野明さんのすぐ近くにいたんですけど、ほとんどお話はしませんでしたけども、それから、僕が受賞したのは特別賞というやつで、これは岩谷時子さんと実際に縁のあった俳優でもあり歌手でもある島田果歩さんと、岩谷時子さんとは直接私縁がなかったですけども、私大友義秀が受賞、それから、若い人、これからの人にっていうか、もうすでに活躍してる人ですけど、主に若い人に、渡される、岩谷時子ファウンデーション・フォー・ユースっていう、まあ明日を担う人材育成を目的とする奨学金制度というやつで、ピアニストの、ドイツ在住ですね、クラシックのピアニストの中川夢香さんと、それからバイオリニストの堀内ゆりさんのこの2人が受賞して、受賞式に行ってきました。ですね、この番組の、いつも出てくれている FMN サウンドファクトリーの石橋さんが、X とかでちょっと私のこと茶化してましたけど、大友さんネクタイ締めれるんやって書いてたけど、うるさいな、もう締めれますよっていうか、ごめんなさい、嘘つきました。ちゃんとは締めれない。僕ね、ネクタイ締めたの多分大学の入学式以来じゃないかな。それ以来僕締めた記憶がなくて、持ってもいなくて、まあある方の遺品のネクタイを締めたですけども、ちゃんと締め方が分かんないんで、スタイリストの方に、やってもらいました。66にもなってネクタイ締めれないって、どういうことだって感じですけど、まあ、今回審査員の中に佐渡豊さんがいたりとかしたので、多分佐渡さんが押したのかな。審査過程のことは公表されてないんで分かんないですけども、受賞の理由はこの番組でも紹介しましたけども、今年の1月に、兵庫県立文化センターで、兵庫県立文化センターオーケストラが、佐渡豊さんの指揮で演奏した阪神淡路大震災から30年の日に演奏した空と未来とという作品が、大きな受賞理由になってたので、多分そういうことかなと思います。で、それだけじゃなくて、一つの作品に対しての賞じゃなくて、多分、僕がここのところ福島でいろいろやってきたこととか、まあきっとアマちゃんの音楽とかそういうのも含むんだと思います。ずっと僕が今までやってきた活動に対しての賞だったんで、これは、受けないわけにいかないというか、そんなのもあって、ありがたく受けさせてもらいました。で、すごい正直に話しますね。実は、もう前日まで、松山無声映画祭っていうので、生演奏で無声映画に音楽つけてたんで、本当に、帰ってきてギリギリその日の最終で戻って翌日の朝だったんですよね、授賞式の入り時間が。それで大慌てで帰ってきた日に、そういえば授賞式ってどういう格好したらいいんだろうと思って、これまでの写真見たらみんなほぼ清掃、蝶ネクタイしてる人もいるし、まあスーツはもちろんですけどタキシード着てる人とかもいて、おお、ちょっと待ってよ、俺ステージ衣装くらいで出ればいいかなと思ったら、まずい、清掃しなきゃいけないのかと思って、それに気づいたのが夜中の1時です。さあどうしようと思って、 大慌てで割合近所に住んでいて私の体格が同じくらいの友人に電話してですね、ネクタイとスーツ持ってるって言ったら持ってるよって言うんで借りに行って、ネクタイに使えるワイシャツも持ってないですからね、ワイシャツとネクタイとスーツ借りたんですけども、さすがにねちょっとサイズが違いすぎて、これどう考えても借りてきたの丸出しだなと思って、その時間にもしかしたら昔お世話になった、衣装さん知り合いがいるんですけども、その人に連絡してみたの。そしたら起きてて、それでその人が翌朝早い時間に駆けつけてくれてね、スーツ持って、だから近所の友人の持っているワイシャツと、それから、たまたまある人の遺品で持っていたネクタイと、そして衣装さんに借りたパンツにスーツに靴で、ギリギリです、当日の9時にやっと衣装が揃い、それから大慌てで楽器の準備とかして、会場の入り時間10時にやっと間に合うという、本当にね、本当に俺大人なのかっていう、何やってるんだって感じでしたけども、いやね、普段着でいいじゃんお供はって思う人いるかもしれないけど、やっぱりショーをしてくれた人に対して失礼になっちゃいけないし、恥かかせちゃいけないと思うと、ある清掃はしなきゃいけないなと思ったけど、そんな機会が今までないし、お葬式も含めて僕ネクタイ締めなきゃいけないお葬式も出たことなかったんで、こんな低たらくなっちゃいましたけどね、でもまあ直接は岩谷時子さんと何の面識もないんですけども、ただ子供の頃聴いてきた曲で、岩谷時子さんが作詞の曲って本当にいっぱいあって、加山雄三さんの曲、ザ・ピーナッツの曲もそうですよね、あとピンキーとキラーズとかね、そんなのもあって、そういう人の賞をいただけるっていうのはやっぱり嬉しいですし、何よりも、僕を選んでくれた、岩谷時子さん賞を運営している方たちとか審査員の方たちに対して、とても嬉しかったので、ありがたく頂戴しました。本当にありがとうございます。ということで今日ジャムジャムラジオ前半は岩谷時子賞の話でしたけど、ちょっと次の話がやや重めなので、次の話に行く前にワンクッションで岩谷時子さんの曲で夜明けの歌もいいけどな、ピンキーとキラーズとどっちにしようかな、夜明けの歌聞きましょうか。じゃあ岸洋子さんが歌います。作曲は泉拓、作詞が岩谷時子で、夜明けの歌。岸洋子さん1964年のヒット曲になります。夜明けの歌、これも懐かしいな。作曲は泉拓、そして作詞が、岩谷時子さんです。これね、深夜番組の TBS の何だったっけな、歌うヘッドライトっていう、多分3時から5時くらいまでやっていた番組のオープニングかなエンディングかな忘れちゃったけども、僕は多分中学生くらいの時にやってた深夜放送ですね、に使われてたと記憶してんだけど、間違ってるかなどうかな。さっきも言った通り、岩谷時子さんの作詞の曲って、僕の世代だと、A 六輔さんの作詞とかもそうなんですけども、もう本当に浴びるように聞いてきた、と言ってもいいんじゃないかな。山上道夫さんとかね、その辺の詩って本当に物心つく前から、脳内に叩き込まれてたっていうか、もう自然に馴染んでたような気がします。さて後半はちょっと話題を全く変えてみましょうか。まずはこの曲を聴いてみましょう。これ誰だかわかるかな。坂本龍一さんの遺作となりました12というアルバムがあります。これ2021年から2022年にかけて、多分ご自宅で撮られた、スケッチのような、作品集で、これが、坂本さんの、現状遺作として出てる、アルバムだと思うんですけども、その中に入ってる8曲目の曲で、2022-03-02、サラバンデという曲を聴いてもらいました。で、なんでこの曲をかけたかというとですね、11月28日から龍一坂本ダイアリーズ というあの日記に刻まれた、坂本龍一さんの最後の3年間の記録というか軌跡を、映画にした、まあ、ドキュメンタリー映画ですねが公開になります。それであの試写券が送られてきたんで僕 見たんですよね。今実はこれちょっと見た直後であのちょっとずーんと重いというかあのこれ NHK でも実は、去年だったかな一昨年だったかな、坂本龍一さんの、最後の日々を描いたドキュメンタリーやったんですけども、それのロングバージョンです。それに近い内容なんですけどもでもこっちの方があのロングバージョンで、多分あのテレビでやった方は1時間なかったと思うんですけどこちらは96分間で、5.1 チャンネルなんで映画館で見ると多分すごい音がいいのではと想像されます。僕はヘッドホンで見たんですけども音もすごくいいんですけどもあのこの番組でもね坂本龍一さんが亡くなった2年前かな2023年の4月に2週にわたって特集3週だったかなにわたって特集しましたけども、僕にとっては本当にあのこの亡くなる前の要するに2011年から、僕にとっては本当に数少ない友人ってあえて言わせてくださいでした。音楽を一緒に演奏も随分したんですけどもでもほぼ即興演奏で一緒に作品作ったりはあんまりしてないんですけどもなんだろうなあの全く音楽的にも坂本さんはもう子供の頃から音楽やっていて芸大の作曲家出て、まあ、ある種音楽のエリートでしかもポップスの世界で、大メジャーでそれに対して私は、なんだろう電気技師の息子でですねあの音楽教育はほぼ受けてこなくて高校から音楽やりたいなと思ってバンドの世界から入りそれで後々30代になって映画とかに関わるようになり作曲するようになりっていう感じなんで全く、2人は違うし年代も全然違うし、僕はずっとアンダーグラウンドにいましたけども坂本さんはもうほぼ、YMO 以降はずっとオーバーグラウンドにいる人なんで全くポジショニングも音楽性も違うんですけども2010年の末に初めてお会いして演奏した時になんかねお互いに通じるものがあったのかな。それ以降僕勝手に友達だと思ってました。だいぶ年上なんで、そんな友達みたいなタメ口というよりは、まあ、いい感じの先輩かな。僕にとってはそういう人って他に、遠藤道郎さんとか、円健さんがそういう感じでした。でも、坂本さんの場合は、まあ、亡くなってから出た本を見ると、坂本さんの方も僕に同じようなことを思ってたんだなっていうのが本に書かれていて、最後のね、癌で闘病になってから僕遠慮しちゃってほとんど連絡しなくて坂本さんのラジオの代打で出るときにメールでやり取りしたりしたくらいだったんですけども、はあ、なんか遠慮しないで連絡すりゃよかったって思ったけどちょっとその話を坂本さんのに非常に近かった方遺族の方と話した時にでも会ったりとかいう回数じゃないですからって言われてちょっと気持ちが落ち着きましたけどね。でちょうど坂本さんああいう人ですしあとコロナの期間だった時期もあるので、公式なお葬式というのは開かれてないと思うんですよね。だからなんかなんだろうねお葬式なりお通夜なりに出るってことでその人が死んだなっていう実感をこちら側は得たりするもんなんですけどもその機会がなくて僕にとっては、小山田圭吾さんとデュオをやった時に、坂本さんの音源を送ってもらってトリオで演奏するってことになってたんですね。それが2023年の4月かな。そしたらそれ多分坂本さんがほぼ最後の頃に録音した音源を、私と小山田君に送ってくれてその3人で演奏するはずの日はもう坂本さん亡くなってたんですよ。実は4月になっちゃってたかな。坂本さん3月に亡くなったのでなのでそれが僕にとってはお通夜的な意味合いもあったんですけどとはいえあんまり亡くなったって坂本さんがもうこの世にいないんだって実感がそんなにないまんま あでもいないんだなっていつも思ってたんですけど、やっぱこのその NHK のテレビ最初に見た時にもうちょっと、はあ、これもう二度と見れないって思ったのに、またこの映画でもう一回見ちゃって、なんて言ったらいいかな、もうごめんなさい、感想正直言えない。あのでもぜひ、あの人が生きるってこと、死ぬっていうことについて考えるいい機会になると思うので、もしもあの坂本さんの音楽に興味あったり、あとあの人の生き死にとか芸術家に興味ある人がいたら、ぜひ見てみるといいと思います。龍一坂本ダイアリーズという、映画です。ナレーションがね、田中泯さんです。監督は大森武夫さんという方で、もうごめんなさい、本当はこれプロモーションの意味でこの番組で宣伝しようかなって思ったんだけど、宣伝なんないや、もうごめんなさい、本当に今言葉をどう、何を、やっぱり何をどう走っていいか分かんないな、俺分かんないや、本当に。坂本さんがね、あの生きてる間はそのラジオで代打出た時も、なんていうのかな、あのザレ語と言える先輩みたいな感じだったから、坂本さん会いたいねとかってラジオで問いかけたりしてたんですけどね、もうこうなっちゃうと会いたいねって問いかけても聞こえてんのかな、あの世ってあるのかな、聞こえてるかな。でも会いたいねって言っても俺から会いに行きたくないからね、まだね、嫌だよまだ何言ってんだ、まだ嫌だけど、いやでもね、そのこの番組でもたびたび言ってるけど、坂本さんとか遠藤道郎さんが、亡くなったのが70前後なんですよね。で、僕と彼らは、10個は離れてないんですけども、何歳離れてんだったかな、7つ8つ離れてんのかな、だけどその人が亡くなっちゃった時点で年が止まるから、僕がどんどん年齢が今66なので、彼らが亡くなった年に近づいててくるんですよね。でだからそうすると、もう本当にこの番組でもよく言ってるけど、あと自分は一体何年音楽作れるんだろうってどうしても逆算しちゃうとこがあってね。でももうちょっと僕長く生きて音楽やりたいなって思ってます。あの坂本さんみたいな感じの音楽とはまた全然違うんだけど、僕にとってはあのやっぱり坂本さんがいたこと大きかったですね。そういう意味で言うと、あの最初に武満徹さんにお会いした時もそうなんですけども、ああいう先人がもう全然足元にも及びませんよ、だけどああいう形で自由に音楽作ってきた先人たちがいるっていうことは、僕にとってはやっぱり希望で、要するに全くのあれのを歩いてるわけじゃなくて、道があって、その道の中ででも違う道作ってみたりとかっていうことができるわけです。あの全く違う意味で僕にとって安倍薫さんとか高柳正行さんっていうのも、僕にとっての大きな、先の道作ってくれた人ですけどね。ただね、あのいつもこうやると先輩と自分との距離の話ばっかりになっちゃうけど、本当はもう自分はそういう年じゃなくて、これ自分の後から来る人たちへの道を、その坂本さんや武満さんや遠藤道郎さんや、あるいは高柳正行さんなんかが作ったように僕も作んなきゃいけなくて、でもその道を後から来る人は歩かなくてもいいと思ってるんですよね。ただその道があるっていうことで違う道が作れたりとか、反対側に行けたりとかするわけなので、ただだからあのね、先に行っちゃった先輩たちのこともだけど、これから来る人たちのこともっていうふうにも思うんですよね。だから最近は僕どっちかというとそっちの方かななんて思ったりしてます。大友義秀のジャムジャムラジオということで、龍一坂本のダイアリーの話が後半になりました。最後はじゃあ坂本さんの12というアルバムの、一番最後に入っている短い曲ですけども、これすごい好きなんですよね。もうただ物音だけみたいな感じですけど、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ちょっと本編がきつかったので、きついというか後半ね、坂本さんの話するのやっぱ今でもきついな、きつかったので、ちょっとお便り読んで雰囲気変えましょうか。ですね、東京都豊島区のオリジナルルーズさんからのリクエストです。 無知な私はこの番組で紹介される音楽家の皆さんをほとんど存じ上げないので、スティーブ・クロッパーが特集されたのには驚き、また嬉しくなりました。そうだよね、スティーブ・クロッパーは割合とはいえね、あのみんなが知ってる音楽家じゃないと思うけどね、あのオリジナルルーズさん、なかなかにディープな音楽ファンだと思うよ。スティーブ・クロッパー知ってるってことはね、大好きな映画ブルース・ブラザーズももう45年くらい昔になったのですねって書いてある。そうか、そんな昔になるのか。え、あれってスティーブ・クロッパーがギターなの？逆に俺知らないわ、知らなかった。そうかもしんないね。毎回本編を聞いた後に、スマホアプリでポッドキャスト版を聞いています。アプリのスライダーを操作してポッドキャスト版の始まるところを探すのですが、最近ジャストの箇所に一発で止められるようになりました。今週は曲が長くかかったから本編が終わるのはこのあたりだろうなどと考えるのが毎週の楽しみになってます。だってありがとうございます。そうか、ポッドキャスト版って、あの、著作権の関係で音楽載せられないから、喋りの部分だけになるんですよね、本編がね。だから、ここの部分、でもそれにしてもすごいね、当てるのって。今回は当たったかな？当たってるかな？もし当たったら、オリジナルルーズさんの、お便りがいきなり出るから、びっくりですよね、という感じですけど、前回ブルース・ブラザーズじゃない、あの、スティーブ・クロッパーの特集したのは、もう、なんてことない、たまたま、あの、スティーブ・クロッパーの昔のアルバムが CD でできているの、少し前だと思うんですけどね、あ、CD で出てると思って、久々に聞いてみたいなと思って聞いたら、やっぱりいいやってなって、まあ、要は、あの、あれです。石橋さんがゲストで出てるときは、石橋さんが最近聴いてる音楽をガンガンかけてくれますけど、石橋さんがゲストで出てないときはですね、私が聴いてる音楽がさもなくば、まあ、こうやって今日みたいにね、最近の話題の話したりするんですけど、じゃあ私は何聴いてるかっていうと、あの、石橋さんもそうだと思うんだけど、そんな特殊な音楽ばっかり聴いてるわけじゃもちろんないですし、多分ね、石橋さんの方がすごい量聴いてると思うな。僕も結構聴いてる方だと思うんですけども、ただ仕事で聴いてるので、プライベートで聴く機会はすごい減ってるかな。とりわけ、あの、ジャムジャムラジオじゃない方の、あの、ジャズトナイトやってると、すごい聴く、くんですよね、新譜とかいろいろ。だからそれでもう聞く方の、あの、なんていうのかな、気持ちは十分満足しちゃうんで、それ以外のあんま聞かなくなっちゃうから、すごいどうしてもジャズ聞きがちなんだけど、でもね、ジャズばっか聞いてるとやっぱ違うものも聞きたくなるので、だから今日みたいに、岩谷時子さんの詩の曲とか、あの、かける際にいろいろ探して聞くじゃないですか。それすごく僕にとっては心の安定になるというか、坂本さんもね、あの、坂本さんのダイアリー、映画の中でも、あの、音楽聴く話が何箇所かに出てくるんですけども、なんかやっぱりすごいしんどい時は音楽聴きにならなくて、雨の音の録音なのかな、あれ、YouTube かなんかに上がってるのかな、それをずっと聞いてたっていうようなこと坂本さん言ってて、わあ、やっぱ坂本さんだなってそれ思いましたね。あの、僕、入院したりするとき、今年2回入院しましたけども、もう大丈夫です、健康ですから心配ないですけど、その時は、僕自然の音聞こうとか全く思わなかったな。何聞いてたろうっていうか、あの、基本的に音楽何にも聞かないで黙ってたかもしれない。本読んでたりしましたね。あの、病院に図書館があったんで、自分でも本持ってったんだけども、たまたま図書館、病院の図書館でもちっちゃい書庫みたいなとこですけど、そこにあったので、あ、これ昔読んだ懐かしい時代劇の小説と思って、借りたらもうどんどんそればっかり読んでて、本読んでる間って僕あんまり音楽聴かないので、だからあんまり音楽聴かなかったな。前の、ずいぶん前にも一度だけ入院し、胆石でね、入院した時も、これきっと退屈だから音楽聴くだろうと思って持ってったんだけど、全然聴かなかった。あんま聞きたいって思わなかったかな。今回もそんなでしたね。あんまり聞きたいって思わなかったかな。で、じゃあ代わりに自然の音を聞こうとかも全く思わなくて、もう、なんだろう、俺本当に音楽好きなのかなって思うくらい、その間音楽離れてましたね。面白いくらい。ただ、あの、ここのとこ本当に忙しくて、まとまって本読む時間があんまなかったんで、入院してる時は本読んだかな。とはいえ、あの、痛かったりしんどい時はそんなのもできないんで、ただ横になっ ってるかな、あの病院ってテレビがあるじゃないですか。でもねテレビを見る気全く音楽以上にしないですね。全く見たいって思わない。特に最近のテレビはあのドラマで面白いのがあったりすると時々続きで見たりするけども、それ以外のあの本当にこんなこと言ったら嫌われちゃうかもしれないけど、芸人さんとかいろんなね人が出てきてペラペラペラペラ喋る、あの芸人が芸やるのは好きですよ。落語とかね漫才とかやるのは好きだけども、なんかいろんなことを喋る、あの要するに普段の学校の会話みたいなやつが俺苦手なんですよ。嫌いなの。そもそも あの学校に馴染めなかった人間ですから、なんかマウントを取ろうとしたり面白いこと言おうとしたりとかしてるオーラがすごい苦手で、なんて言うんだっけ、あのバラエティーショーか。だからね、あのもうテレビつけると民放だろうが NHK だろうがそういう番組がすごく多いので、あれがね本当に本当に本当に苦手だね。だからテレビもう全く今見ないですね。仕事柄多分年のうちどんくらいだろう、ホテルに泊まってる時間ってすごい多いんですよ。旅に出ちゃうからね。ホテルに入ると何があるかって言うと大体巨大なテレビがボーンってあるでしょう。だけどあれも見ないね。まず見ないですね。昔はニュースとか見たいんで見たんだけど、ニュースも今あのネットで見れちゃうんでネットで見ちゃうかな。そうそう、でもね逆にあの俺インスタグラムを結構遅れて始めたんですよ。2年くらい前から始めたのかな。あのインスタに出てるどうでもいい映像を見ちゃうで時間が溶けちゃうのだけは嫌だなって思ってて、だけどすごい締め切りに追われてる時にインスタの本当にどうでもいい映像を永遠と見続けちゃうっていうのもやめたい。いや、やめたいっていうかやめてんだけど、例えばですよ、あのなんかポール・マッカートニーのインタビューとか見ちゃうと面白いなと思うと次々関連のが出てくるじゃない。つい最近だと次々地味編見たりとか、あと何、あなんだ、なんか動物が出てきて、その動物があのなんか人形が自動的に動くのを見て驚くみたいなどうでもいい映像をたまたま見たらそれ次々見ちゃうとかね、ああいうの良くないですね。反省です。反省反省。こんなに時間なくて寝る時間ないのに寝る時間削ってどうするっていう、感じですけど、あえて何なの、なんかどういう仕組みでそれが出てくるんだろう。この人ずっとこれ見るだろうなっていう仕組みで出ちゃうのかな。もう遅れてやってきたインスタグラム民なので、あのインスタ民なのですごくあのまだ体制ができない。俺なんかやばいのにはまりそうになるとさっさと飽きるようにすごい集中してそれですぐ飽きるっていうのを繰り返すようにしてるんだけど、本当になんでこれにはまってんだ俺っていうやつはね、すごい昔で言うとゲームにあんまはまったことないんですけども、ほとんどゲームはやったことないのね。あのコンピューターとかテレビゲームみたいなやつだけど、昔あれ、マックだけに入ってたのかな？ジュエリーボックスってあったの知ってます？落ち物ですね。上から落ちてきて、ピタッとはめるやつ。同じ色とか揃えると消えるやつだったかな？これに90年代死ぬほどハマってしまって、もうありえないくらい高得点になって。で、しかも90年代コンピューター手に入れたばっかりの頃です。で、まだコンピューターの使い方あんま僕分かってなくて、もともとデジタル音痴なんで、プロトゥールスとかもまだ、手に入る前でメールとかをちょっとやってるくらいだった時に、もうあっという間にそれやってると1時間とか時間が過ぎちゃうんだよね。でしかもやっぱりそういう時も締め切りとかある時に限ってあれをやってしまって、であのジュエリーボックスって多分キーを3つか4つくらいしか押さないんですけど、そのキーボードのキーだけがすり減ってんのってくらいやって、である時もうこれ以上ないってくらいありえないぐらいの高得点になってたんですけども、ある時コンピューター新しく変えたらそれが入ってなくて、それでやめれたかな。ハマったゲームってそれとそれくらいかな。それくらいですね。あ、ぷよぷよに一回ハマったか。だから落ち物にはまるだけかな。あとはハマったことないんですけども、ここ1年くらいそのインスタのどうでもいい映像に毎日ハマってるわけじゃないんだけど、時々ハマる落とし穴があって、これやめたいな。どうでもいいから。って思ってますけど、でもただどうでもいい時間って人間ってきっと必要なんだよね。脳みそがどうでもいい時間を求めるから、 そういう風になるんだけど、まあ、このジャムジャムラジオのポッドキャスト版とか石橋さんと喋ってる時間もややそういう快楽があるかな。俺石橋さんと喋ってるのはそれかもしれない、ためにもなるんだけど、人ってやっぱりどうでもいい会話が必要なんだよね。なんか身のある会話じゃなくて、ごめん石橋さん、石橋さんとは身のある会話してるよね、ラジオではね。でもラジオじゃない時は本当にしょうもないどうでもいい会話延々としてるんですけど、そういうのが好きなのかな。ちなみに私がそういう会話をする相手は FMN サウンドファクトリーの石橋さんと、あとはダイトムミュージックの沼田純なんですけども、会うとずっとしょうもない話してるかな。やっぱ必要なんだね、人はそういうのね。で、僕友達とても少ないですから、そういうどうでもいい話ができないときはきっとそういうのを見ちゃうのかもしれないですね、というどうでもいい話をしました。本編がちょっと重かったのですいません、どうでもいい話で終わらせてください。大友義英のジャムジャムラジオ、また来週。